社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました。社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第138回スタートです。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。ということで、秋も深まってきたと言っていいのでしょうか、わからないですが、はい、ね、秋といえば食欲の秋、食欲の秋といえば、まあ、お酒なんかもね、飲む時期に、より飲む時期になってきてる。
そうですね。
そうなのかな。まあ、一年中飲んでるかもしれないですが。岡本先生、はいはいはい、お酒って結構飲むんでしたっけ？
そんな飲まないですね。弱いですからね。
そんな飲まないんだ。日本酒とか。
そうですね。ビール。まあ、ビール、普通はビールですし、日本酒は好きですよ。日本酒、ちょっと飲むみたいな、ね。
日本酒、なんか大人な感じがしていいですよね。日本酒飲むと。
うん。そうです。そうそう。10月1日は日本酒の日だったらしいですよ。
そうなんですか。
うん。
そんなのあるんだ。
あるんですよ。ちょうど日本酒が美味しくなる。まあ、だいぶ前と比べて暑くなってるからね。なんか、それもなんか変わっていいような気がしますけど。
確かに、確かに。か
冬に仕込んだお酒がちょうどね、美味しくなる時期だって言われますよね。
そういう時期なんだ。うん、
夏を超えて、ちょうど美味しさが、熟成が増してくるっていうの、なんて言うんですか、それで日本酒も美味しくなってきますし。
あ、いいっすね、はい。いい時期ですね、やっぱりこの秋っていうのは。うん、
ですね。あとはね、冷やだけじゃなくて、こう、あるからね、熱燗というかね。
熱燗ね。
温めてね、飲むのもなんかね。ちょっと前だとね、そんな温めて飲むなんて気にはならなかったですからね、やっぱりね。
まあね。やっぱ涼しくなってからじゃないとやんないですよね。
そうですよね。
うん。
そう。
いいじゃないですか。楽しみましょう。楽しみましょう。はい。というわけで今日も相談が届いておりますので、回答いただこうと思います。今日の相談こちらです。都内で理容室を2店舗経営しています。東京都でカスハラ条例が設定されたようですし、このところカスハラについての話を仲間からも聞くことが増えています。うちの店はカスハラ被害を受けていることはないのですが、社員のためにもしっかりとした取り組みをしたいと考えています。ネット等でそれなりに情報収集してみると、方針を作成しましょうとか、マニュアルが必要と書いてあります。必要性は理解できたのですが、こういう作業は苦手ですし、なかなか時間も取れずでして、本当にポイントとなるところに絞って取り組みたいです。何が大切でしょうかというご相談です。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
カツハラでも本当聞くようになりましたよね。
そうですね。
なんかそんな怖いお客さんいるんや、みたいな。なんか事例とかもよく見ますよね、うん、テレビとかでも。
ね、うん、まあもしかするね、多少なんかテレビとか出るのは相当な方なんでしょうけどね、きっとね、うんうん。うん。でもね、まあある意味、そういうのを見てね、不安に感じ、特にね、接客業の方とかだとね、はい、不安に感じちゃう面もあるかもしれないんでね。はい。だから、まあ、この社長さんのように、きちんと取り組み、うちの飯では取り組んでるんですよっていうのは、やっぱり社員さんにとってね、安心にもつながると思いますしね。
はい。
ということなんで、非常にいい取り組みじゃないかなとは思いますね。
間違いない。
で、そうですね、書かれてるように、マニュアル作りとか方針を明確にして考えましょうとかっていうことで、なんか、このためにやる、っていうことは、もちろんそれができればいいんですけど、
はい、
カスハラの対策のためだけっていうふうに考えちゃうと、ちょっと、ね、なかなか躊躇したりとか、うん、マニュアル作るっていうのも難しくなっちゃったりとかね、うん、時間取れないなみたいな話になると思いますけど、はい、まあ、実態は、やはり、カスハラが起こさないというかね、カスハラにちゃんと対処しましょうとか、うん、起きた時にこうしましょうみたいなことを伝わればいいわけなんで、そう考えるとね、まあ、もちろん方針を明確にしたりとかマニュアル作りっていうのはできればしていただいた方がいいですけど、なんか作り物をするっていうことだけを先に考えちゃうと、ハードルも高くなっちゃうのかな、という気はしますね。
時間かかりますからね。
うん。で、その、本当に、美容室を2店経営していらっしゃるということで、例えばその、カスハラのマニュアルとか対策しましょうっていうのはね、まずうちのお店は、うちの会社はカスハラに対して厳正な対処をしますよ、うん、ということをちゃんと伝えましょうっていうのがあって。うん、で、じゃあカスハラって何なんですかっていうことの認識だったりとか、
はいはい、
いうものをやっぱり共有しておかないといけないし、
うん、
ってことですよね。で、その、そういう場合にどういう対応するんですかっていうことをちゃんと、その、整備しときましょうねっていうのが2番目になって、で、はい、どういう対応しましょうねって言ったとしても、なかなかすぐにそういう対応ができないような、うん、社員さんとかもいらっしゃるかもしれないので、うん、スムーズな対応ができるように教育をしましょうねっていう、うんうん、なんかその大きく3つに分かれると思うんですけど、
うんうん
うんで、その、一つ一つちょっと解説というかね、そんな、その、気楽に捉えていただいていいんじゃないんでしょうかっていうのは、例えば社長の方針ということは本当にうちはカスハラに厳正に対処しましょうっていうことを示すということだと思うので、社内外に。
はい、
で、まあ、いろんなマニュアルとか見ると、とかネットとか見ると、ちゃんと方針作って、それを、例えば、ホームページだったりとか、店頭だったりとかに貼りましょうみたいなね。ことが書いてあるんですよね。で、例えば最近だと、多いのはやっぱり、駅とかにそういうポスターが貼ってあるんですよね。カスハラやめましょうというか、これはカスハラですとか、見たことあると思うんです。ちょっと注意して見ていただくと、まあ、酔っ払って殴ったりとかするのはやめましょうみたいな、あれももちろんカスハラだし、はいはい、そこに厳正に対処しますよみたいなことなんですけど、ただ、例えばで言うと、ここのご相談者でもまあ、お店2店舗ですので、不特定多数の方が歩いてるとか、常に利用する、何十万人も利用する、何万人も利用する駅と、全然その方針の徹底の仕方って変わっていいと思うので。
確かに。
うん。だからまあ、そういう、なんていうんですかね、そういう、何方針書みたいなものとかをなんかペタッと貼っとくとか、ホームページにアップするみたいなことは、やれればやった方がいいですけど、例えばリピートの方が多かったりとか、新しく来る方っていうのもいたとしてもね、割とこう、そんなに多くないですよっていうことだったら、まあ普段からも社長が、なんかこうね、ちゃんと、そういう姿勢を見せておくであったりとか、ね、あとは、髪の毛切りに行ってる間にね、当然いろんなお話をお客さんともしてると思うので、まあその中でうちはちゃんとやりますよみたいなことを言ってあげたりとかいうのでも全然それは方針の徹底ということにはなるんじゃないかなと思いますので、うん。だからなんか方針書を作んないといけないんじゃないかみたいなことではなくて、とにかく伝えるっていうことを社内外に伝えるっていうことを意識していただくのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、何がハラスメントなんですよっていうことに関しても、これも、定義とかは、当然厚労省のマニュアル案にも載ってますし、ネットに引っ張りも載ってるんですけど、それは文書で書いてあるんで、具体的に、うちの店で言ったらこうだよねとか、その時にこうしようよなんていうのは、もちろんそこには載ってないんですよね。だから、本読んでもわかることでもないので、これこそ、やはり、実際にお店で、起きてる中で、こう、共有していくみたいなことが大切になると思います。どんな行為がカスハラなんだよとかっていうことは。で、あまりなんかね、接客の方針にね、反してしまって、いや、こんなこと言ったら全部カスハラだよみたいに定義づけてしまうっていうのも、やはり、お客さんに対しての対応の中で、そこは考えないといけないことだと思うので、はい。だから、これも、社員さんが共通の認識を持つということで考えると、まあ、多少なりとも、まずネットとかで、ちょっと、この情報を読んどけっていうことは、まずしていただいた上ですけど、うちの店で言ったらどんなところなのとか、昨日来てお客さんのこんなこと言われたんだけど、これってカスハラになると思う、思わないみたいな。話で、社長とか店長さんが少しそう整理をしてってあげるっていうことが有効じゃないかなと思いますよね。
なるほどね。
まあその判断基準的なものですよね。こういうふうに言われたりとか、まあね、なんかこう殴りかかってきたりとかしたらもう完全にカスハラなんできちんと対処しますよとか、こんなふうに言われたら店長にとにかく相談しろみたいな話とかね、社長に相談しろみたいな話になると思うので、まあそのイメージを持つということは本当に日常のお仕事の中での事例を取り上げて共有をしていくっていうことをしてっていただくっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。
取り入れやすいですね、それぐらいなら。
うん、そのぐらいだと多分、うん。で、それがもう何十店舗もあったりとかすると、じゃあマニュアルにまとめてみたいな話も必要になってきますし、それを先にした方がいいかもしれないんですけど、
うん、
現状の2店舗の規模で、まあ、十何人ぐらいの、社員さんとかのね、うんうん状況だったら、今申し上げたようなことをしていただくことで、の方が、場合によっては有効なんじゃないかなと思います。うん、
確かに。
はい。で、あとはその、若手らとして判断したら、その対応をどうしていきましょうかっていうのを、マニュアルにする、あるいはフロー図をまとめましょうみたいに書いてあるんですけど、はい、フロータって多分その、まあ、実質多分その、この社長が店に出ていらっしゃると思うので、
はい、
店に出てたら、誰かそういう重なりに遭遇した時は社長が多分対応すると思うので。
うん、確かに。
うん、だからね、見て見ぬふりをするということはないと思いますので、うんうんうん、まあ、そういう意味で言うと、もう一店舗の店長さん、もう一店舗の方で起こったことに対してどう、うん、店長、もう一方の責任者が対応するのかっていうことと、うんうんうん、どういう場合に、とにかく社長にすぐ連絡するよっていうのを決めて店長さんと共有しておくっていうのは対処方針になるのかな、みたいなふうには思いますよね。
うん、うん、確かにその通りですね。
で、その上で、判断基準があって、どう対応しましょうか。まあ、対応ということで、本当にハラスメント行為に対してとか、なんか、ハラスメント的な、扱いをしてくる方に対しての対応は、うん、多分社長とか店長がやることになるので、その対応を社員さんにっていう話には、なんかなりづらいんじゃないかなと思いますが、うん、ただ、とはいえ、なんていうんですかね、初期のやりとりで、うんまあ、ね、お客さん的にも、ちょっとこう思いがね、思う部分がって言ってくるわけなんで、うん、初期対応とかで、火に油を注いでしまうような対応を取るっていうのはお互いにとって。
ね、そういうこともね。
はい。
良、うん、
くないので、まあそういう対応、そういう対応というか初期対応とかをちゃんとこう教育をするみたいなことは必要になるとは思います。ただ、これって、なんか、カスハラということではなくて、より根本的に言うと、うちの店はどういう接客するんですよとか、そういうやりとりだと思うんですよね。うん、
はいはい。
やっぱり、うん、ハラスメントでこう言われたからこう対応するんだみたいなことをこう言っといても、
うん、
まあ一番いいのはもちろんそういうね、本当に気持ちよく過ごしていただくためにどういう接客をしましょうかねっていうことだと思うので、うんうんうん、まあ、そういう面で言うと、ベースとしてはそういう接客、うちの店の接客の、やっぱりお客さんとの会話だったりとかっていうものを、うん、きちんと、教育をするというようなスタンスで教育をしていただく中でいろんなテーマがあると思いますので、
うんうんうん、
その一つとしてお客がもしこういうことを言ってきたらどうしようかねみたいなことを取り扱っていただくということの方がいいかなっていうふうには思いますね、う
ん、確かに確かに、
うん、そうするとなんかね本当にうちの店の接客をね、浸透させるための教育ということになりますので、そうすると火に油を注ぐような対応も自然と、まあないとは思いますけど、
うんうん、
より起きる可能性は少なくなっていくんじゃないかなと。
確かに。なんか他にもいい結果になりそうですよね。教育。
そうですね。うん、
絶対になって。接客のスキルが上がって。
はい、と思いますのでね、そこは考えていただいたらいいんじゃないかなと思います。
う
ん
う
ん、
確かに、うん。
で、あとは、当然あれなんですけど、対応のことになるんですけど、よっぽどこう悪質な部分とかに関しては弁護士さんに相談するだったりとかっていう話もあると思いますしね。まあ、あとは、なんだろう、社員さんに対してのものだったりとか、何かその辺のことに関しては、まあ、まあ、その、被害を受けた場合は弁護士さんになりますけど、
はい、
それ以外で言うと、まあ、社労士も立場的にいろいろとアドバイスできることもあると思うので、で、外部の方をこう使うっていうのはやっぱり不可欠だと思いますので、うんうん、社労士だったりとか、あるいは本当に、何か言われたとき、何かあったときに、すぐにご相談できるような弁護士さん、まあ、別に顧問契約まで結んでなくてもいいとは思いますけど、うんうんうん、懇意にご相談できる弁護士さんとかをちゃんと用意しておくっていうのは、一方でやっていただくことが必要じゃないかなと思います。
なるほどね。やっぱ、こう、いつでもこう、相談できる、修行の方が周りにいると結構安心感ありますからね。
そうですね。
うん。ぜひ。
と思いますので。
社労士に関しては、はい、岡本先生の LINE 公式アカウントに登録いただくと、
はい。
いつでも相談できますので、ぜひ。
はい。
お活用ください。
ぜひぜひ
はい。
お願いします。
はい。概要欄の、リンクから LINE 公式アカウントの登録をお待ちしておりますし、今ですね、各月、奇数月の第3金曜日の夜20時からですね、岡本先生がやってる人手不足を考える会というイベントがオンラインで、 開催しております。気軽にご参加できる会になっておりますので、そういったご案内も LINE から発信しておりますので、ぜひ友達追加をしていただいて、そういうところにも顔を出していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。トーマスも司会をして参加してますので、ぜひご参加ください。はい、ということで番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。今日は何をご紹介いただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。今日はですね、ちょっとその、専門的というか、あれです。うんうん、この前ちょっと、社労士とかがよく読むような新聞とかを見たら気になる情報が載ってて、うんうん、マドさんとかに対しての、その契約書をちゃんと労働条件通知とかを出しましょうみたいなことはね、うんうん、この番組でも何回も話をしてると思うんですけど、はい、その内容で、なんか東京労働局の方が、チェックをしたら、割とこう、誤ってるというか、そういうのが多かったというのがあるみたいでして、まあそういうそのどういう条件で働いてもらうんですよっていうことは明示をしとかないといけないっていうのはもちろん当たり前のことなので、はいはいはい、であなるほどこれって割と間違いやすいなと思った部分があるので、まあそれだけちょっとだけ申し上げと、まあ詳しくはまたそれでネットとか聞いてもらったら出てるかと思いますけど、一番は法律が変わってですね、ちゃんと いろんな条件っていうのはその将来的なものもパートさんがわかるように。明示しましょうっていうふうになってるんですけど、昇格とかですね、昇級のありなしっていうのを、もちろんありっていうふうに書いていらっしゃるところが多いんですけど、まあ、確かに多いなっていうのは、バートさんなんで期間が決まられてると思うんですけど、期間、契約更新で昇級しますよっていうのは、そこの文章の指摘で言うと、それは昇級には当たらないでしょっていう、契約が変わるだけでしょ、契約変わるんでっていう話であって、昇級っていうのは、その、なんていうんですかね、本当にその、今結んでる契約の中で、昇級する可能性があるのかないのかっていうことをちゃんと書いてあげなさいね、みたいなことを書かれてたので、あ、なるほど、なるほど、それは確かにそうだなっていうふうに思ってですね、まあその他にもいくつかあったんですけど、あ、これは、ちょっと、まあ場合によっては勘違いなさっちゃってる方とかあるかもしれないなと思って、一応テーマとして取り上げてみたということでございます。
そのうっかりしそうなところなのでありがたい
ですね。そうですね。うっかりしそうなところですね。
なるほど、はい。はい。ありがとうございました。というわけで今日も最後までお聞きいただきました。もうダメだと思う前に聞いてほしい人に舐める社長のためのポッドキャスト、略してダメっぽでした。138回この辺で締めさせていただきます。はい、岡本先生ありがとうございました。また来週
もお願いします。ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。